恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
第一コリント13章4節から7節。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬いません。愛は自慢せず、高慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。今日は特にこの13章の7節の冒頭の言葉、すべてを我慢しに注目しながら、愛はすべてを我慢しますという題で御言葉を味わいましょう。皆さんご存知でしょうか。礼拝の時、教会の子供たちはこの修法ではなくて子供修法という修法を受け取っています。子供修法の中に質問がありまして、礼拝中に子供たちはその質問の答え、今日のメッセージに出てきた人は誰ですかとか、どんなことを感じましたとか、いろんな質問があって、それに子供たちは礼拝の途中で書いて、礼拝が終わると皆さんご注目ください、子供たちはパーッと走ってどっか行きます。どこへ行くかと言いましたら、玄関ホールのすぐ真正面の和室の前に列を作ります。そこに宮田姉妹が待っていまして、この修法を受け取って、そしてご褒美が当たるのです。11月14日の子供修法には、なんと横山牧師への質問というコーナーがあったんです。そこに何人かの子供たちの私に向けての質問がありました。個人的に答えるにはあまりにももったいない素敵な質問の数々でしたので、この場でその質問にお答えをしたいと思います。皆さんも興味があるかと思いますので、ぜひお聞きください。まず最初の質問、桑山健太君の質問。本人がびっくりしてますが、健太君の質問はこうでした。なんで牧師先生になったの？これが質問です。健太君に答えます。私も大きくなったらどんな仕事をしたらいいかなといつも考えてました。お父さんが保険会社に入って結構儲かっていたので、よし保険会社の社員になろうとか、お父さんが学校の先生もしてたので学校の先生になろうとか、貿易会社に入って世界中飛び回ってがっぽり儲けてやろうとか、政治家になろうとか画家になろうとか、いろんな夢を持ってました。ところが18歳の時、健太君よりももうちょっと歳を取ってからイエス様を信じたんです。そしたらこんなに僕のことを愛してくれて、こんなに僕のことを幸せにしてくれて、こんなに僕を変えてくれたイエス様のことを他のみんなにも伝えたいな、教えてあげたいなと思うようになりました。そしてすぐに始めたのが教会学校の先生でした。教会学校の先生をし、そして日曜日の礼拝が終わるとすぐに船に乗って鬼ヶ島、あの桃太郎で有名な鬼ヶ島に渡って、鬼退治じゃなくてイエス様のことを伝えるために、その島の子供たちを集めて毎週子供集会をやりました。そうやってイエス様のことを伝えているうちに、こんなに素晴らしい仕事はないなぁと考えるようになりました。一生こんな仕事ができたらいいなぁと思うようになりました。 聖書を読んだり、お祈りをしたり、教会のお手伝いをしているうちに、私は他の仕事ではなくて、この教会のお仕事、牧師の仕事をするようにと、神様が私に命じていらっしゃるっていうことがだんだん分かって、私はこの仕事をするようになったのです。健太君分かりましたか？第2番目の質問です。田中理香さんの質問です。はい。理香ちゃんの質問はこうでした。牧師は大変ですか？どう思いますか、リカちゃん？楽そう？お答えします。どんな仕事でも大変でない仕事はありません。お父さん見てればわかるでしょ？本当にお仕事はどんな仕事でも大変です。そして牧師の仕事もでも大変です。一番大変なのはこの仕事には終わりがないということ、そして人間が相手だということ。こうやって毎週毎週いっぱい日曜日だけではなくてあっちやこっちやでいっぱい聖書のお話をしなくてはいけないこともとっても大変です。そして牧師の仕事をしていると悲しいことや辛いことや泣き出したいことや嫌なこともいっぱいあります。でも大変なお仕事だからこそそれは楽しい仕事でもあるんです。嬉しいこともいっぱいあります。一番嬉しいのはイエス様を信じる人が出てきたとき、もう天にも昇らんばかりの嬉しい気持ちになります。以上です。いいですか？3番目の質問です。川田瑠美さんとベック・カラさんの質問です。今もそうですが、きっとこの質問を書くときも二人一緒に並んでいたんでしょう。そして何書くってきっと相談したんでしょう。二人の質問は同じでした。こんな質問です。イエス様はマリアさんから生まれたけど、神様はどうやって生まれたの？クリスマスにふさわしい質問をありがとうございます。そしてこれはすっごい質問です。ルミさんやカラさんに分かるように答えるのはとっても難しい質問です。でもやってみます。カラちゃん分からなかったらルミちゃん通訳してあげてね。この世界にあるものはすべて神様に作られました。この宇宙も。全部、この地球にあるものも全部、元は神様が作られました。神様に作られたものは全部、始まりがあります。生まれた時があります。でも、神様であるのは、その始まりがないということです。びっくりしますが、神様には始まりがないんです。だから神様なんです。初めからおられるんです。この世界もこの宇宙も何にもないとき、ただ神様だけがおられたのです。誰からも作られない、誰からも生まれないで、初めから神様だから。ですから神様は誰からも生まれてきたのではありません。わかったかな？わかったことにしておいて。はい、これで宿題が終わりました。さあ、それでは今日の愛の参加シリーズを続けましょう。13章の7節、冒頭の言葉。愛はすべてを我慢します。我慢する。我慢すると聞くと、 なんとなく歯を食いしばって我慢我慢と頑張っている様子が想像されるんですが、どうもこの言葉は愛は我慢しますと訳されていますが、それだけではない内容を抱えている言葉のようです。この我慢しますと訳されている言葉は、もともとの言葉ギリシャ語で書かれましたが、ステゴーという言葉が使われました。ステゴー、このステゴーという言葉はいろんな意味を持った言葉です。翻訳ですので、特にギリシャ語っていう言葉はとっても一つの言葉がダイヤモンドのようにいろんな面を持っていて、光が当たると同じダイヤモンド、一つのダイヤモンドでもいろんな光を放つように、聖書の言葉も日本語で一つの言葉を当てはめるには無理があるぐらい意味が非常に深い、広い、高い言葉なのです。このステゴーっていう言葉、それをどう訳すか、ある聖書の学者は、聖書の中で一番訳しにくい言葉は第一コリント13章7節のこの最初の言葉だというぐらい訳するのがとても難しいので、いろんな聖書を見るとですね、いろんな訳が出てくるんです。このステゴーっていう言葉は一つの言葉にもかかわらず、耐えるとか忍ぶとか覆うとか隠すとか守るとか、一つの言葉の中にいろんな意味があるので、ですから口語訳と新共同訳聖書は同じ訳なんですが、すべてを忍びと訳し、文語訳聖書はおおよそこと忍び、まあこの辺は全部忍びという言葉を使い、柳生直之先生っていう先生の翻訳を見ると、愛は断念することを知らずとピシッと訳しています。愛は断念することを知らず。新改訳私たちの聖書は、愛はすべてを我慢しと訳したのです。ですからこの言葉は持っている様々な意味の中から、特に三つの意味に絞って少し考えてみましょう。第一番目に、この言葉を持っている一つの意味、それはすべてを覆う、覆い隠す。愛は他の人の失敗や欠点や罪や弱さなどを覆い隠してあげる、覆い包んであげるという意味なのです。ペテロ第一の手紙4章8節、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。熱心に愛し合いなさい。そして愛するっていうことは、多くの罪を覆い隠してあげるということですよ、というのです。同じような意味を込めて、旧約聖書の箴言の 10-12 は、憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きの罪を覆う。私たち罪人の最も厄介なものは何かというと、この口の中にいるある舌です。この舌、この舌ぐらい厄介なものはないとヤコブの手紙にも書いてあります。舌は小さい器官だけど、小さい 何気ない小さいものだけど、この小さな舌は本当に厄介だというのです。一番私たちがコントロールできない、自分が支配できないのはこの舌だというのです。そしてローマ書によれば、この舌のところにはマムシの毒が隠されているって言うんです。怖いね。この舌のどこかにマムシの毒のような毒が隠されていて、マムシの毒だったらただ噛んだ人だけが危害を受けるんですが、私たちのこの舌に隠されている毒は 当たり構わず怪我し、またその害毒を撒き散らしてしまうのです。すなわち、他の人の罪や、他の人の失敗や、他の人のスキャンダルや、他の人の弱さを噂話なんかで聞いてしまったり、何かちょっとそうした場面を見たりしてしまうと、もう我慢できなくて、誰かに言いたくて言いたくて仕方がない。それが私たちの持っている罪の性質なのです。時々私たちを言うかもしれません。そんな話を聞くと、ねえ、誰々さんのこんなこと知ってる？お気の毒ね。それは嘘です。お気の毒ねえと同情を表しながら、他の人に誰かのスキャンダルを持ち歩くのは、決して同情しているのではなくて、噂話を撒き散らしながら、それを喜び楽しんでいるのです。愛はそれを決してしないというのです。もしもそんな噂話か、抽象話が聞こえてきたら、あなたはそれを見たのではないし、その証拠をあなたが握っているのではないし、それが本当かどうか、確かめていないのだから、それをあなたのそのところで止めなさい、というのです。それを信じてはいけないというのです。そして、あなたは愛の人であるならばそれを覆い隠してあげなさい。覆い包んであげなさいというのです。それを一番よく表している出来事がありました。ノアの箱舟で有名なあのノアさん。あんなにも立派な神の人が、あの大洪水が終わって、もう普通の生活に戻ってちょっと気が抜けてしまったんでしょうか。ブドウ酒をいっぱい飲んで、酔っ払ってしまって、なんとすっぱだかになってテントの中で寝ていたのです。そんなテントの中に入ってしまったのが、三人の息子、セム、ハム、ヤペテの中のハムさんでした。ハムさんは、そんなお父さんのみっともない姿を見ると、いつも真面目で威厳のあるお父さんが、なんて恥ずかしい格好。それを見た途端、ハムはヘラヘラ笑いながら、兄弟のセムとヤペテを探して、そして話したのです。おい、親父、みっともねえぞ。ちょっと来てくれ。本当に恥ずかしい格好で、すっぱだかでテントの中で寝てるんだから。それを聞いた、セムとヤペテ、どこだどこだどこだと言いませんでした。なんと二人は、大きめの洋服を見つけると、服の端と端を両方で持って、そしてお父さんのテントに入ると、お父さんが寝ているであろう場所に向かって、後ろ向きに近づいていって、そしてお父さんが寝ているであろうところにその洋服をかけて、決してお父さんの恥ずかしい姿を見ようとはしないで、そしてそれを覆い隠したのです。これが愛とは何であるかをよく表している出来事でしょう。愛はすべてを、すなわち愛は多くの罪を覆う。第二番目のこの言葉を持っている意味、愛は守る。新改訳で我慢すると訳されたこの言葉、ステゴーっていうこの言葉の語源、もともとの意味は、私たちの家を支えているあの上にある屋根、屋根っていう言葉から来た言葉だと言われています。皆さん、もしも、屋根がなかったら、この前も竜巻が起こって、ね、大変な被害がありましたけど、竜巻かなんかで屋根が飛ばされたら、どうなりますか？屋根がなかったら、家としてのもうですね、 形を体裁をなさないのです。雨や雪や風や嵐や雷や太陽の日差しを守ってくれない。大変です。屋根によって私たちはそのようなものから守られているのです。愛は屋根のような役割を果たすというのです。すなわち屋根がその下に住んでいる人たちを守っているように、愛は守るのです。様々なものから守る、それが愛のなす技だというのです。今世界中の大きなニュースになっていること、それがウィキリークスということが世界中で大変な問題になっています。ウィキリークスというのは 何かというと、世界中の絶対に他の人には分かってはいけない秘密の機密文書を暴露するインターネット情報。絶対に他の人には聞かれては困るようなことが暴露されて、そしてそれがニュースになっているのです。とんでもないニュースが世界中に暴露されているのです。そのほんの一部しか暴露されていませんが、まだ何万とそういう情報を実は持っているというのです。今は暴露するのが大流行みたいです。屋根だけではなくて壁も取り払われて、すべての秘密がさらされているのです。そうした情報の中には、確かな正確なものもあるかもしれないし、様々な偽りや一方的な思い込みから来る間違った情報もあるでしょう。間違った情報といえば、先日ある方が真面目な顔をして私にこんなことを聞きました。先生は地震についても専門家なんですか？え？どういうことですか？先生は地震についての本も出されていますよね？いえ、私は地震については自信がありません。そんな本書いてません。実は、もうすぐに私はそれを聞いてピンときました。インターネットで、横山幹雄と打ち込んで検索をすると、横山幹雄という言葉だけで、たくさんの情報がバーッと出てきます。そしてそれをずっと見ていくととても面白いんです。私のことも結構出てきます。私のことについて、この前青森でお話をした、その感想なんかが出てきて、面白い、こんな風に聞いてたんだとですね、ところがですね、横山幹雄、私と同じ名前、同じ字の方が、新潟地震について本を書いているんです。それを、その方はおっしゃってるんです。私は地震のことは知りません。実は横山幹雄で検索すると、地震の専門家と、日本航空 JAL のですね、職員にも同じ名前の人がいるみたいです。サンパウロかどっかのですね、支店にいらっしゃるみたいです。今度、JAL に行って聞いてみたいなと思うんですけど、もう一つですね、なんと、私と同じ名前の方が最近亡くなったみたいで、横山幹雄さんをみんなで追悼しましょうとですね、私の追悼文が出てきます。おお、ついに出たかとですね、思うんですけど、同姓同名なんです。本当にですね、そのように、とんでもない同じ名前のゆえに誤解が人に知られたりするわけです。実際、ずっと以前ですが、私が相当に悪い病気で、もう長くはないとですね、情報が出回ったことがあります。ね、そして私がピンピンしていると、あれ、まだ生きてるとですね、びっくりされたことがあるんですが、ちょっと病気をすると、それに尾ひれがついて、そして情報がですね、どんどん変わって大げさになって流れていくのです。 インターネットっていう世界は本当に気をつけないと恐ろしい世界です。匿名で名前を名乗らないで他人の悪口が結構出てきますのでですね。今のところ横山みきおでずっと見て私の悪口はまだ出てこないんですけど、それを聞いて急に書く人がいたらやめてくださいね。ところがですね、インターネットを見るとですね、牧師のスキャンダル、牧師がやってしまったやってはいけない悪いことのですね、スキャンダルを暴露するサイト、そういうインターネット情報のホームページもあるんです。そして牧師の悪口をですね、一生懸命書いている、それを自分の使命とばかりに書いている人がいます。よっぽど暇なんだなと思うんですが、もちろん事実のこともあるし、とんでもない偽りの情報もあるでしょう。しかしそのような情報を真に受けて、それがさらに尾ひれがついて噂が噂を呼んで、とんでもない情報になってしまうことがあるのです。愛は守り支えるのです。そのような情報、そのような噂を聞いてもすぐに信じない、すぐにそれを他に流さない、それを屋根のようにしっかりと支えてあげるですね。その真実のほどを知らされていない、また私はその証拠を知らない、私は正確な話何も知りません、だからそれを聞き流すことが必要なのです。現実に私の友人の牧師についてもまさにそのような悪しき情報を親切に教えてくれる人がまたいるんです。ですけど私は信じていませんしですね、それはまだ確かなことでないので、その方は私にとって大切な友人のままです。本当にですね、このような時代、私たちはあんまり簡単にですね、人の言葉に踊らされてはならないのです。第3番目の愛のなす技、それは愛は耐える、愛は我慢する。愛の書第一コリント13章の7節をよく見ると、一番先頭にすべてを我慢しとあり、一番最後にすべてを耐え忍びますとあります。我慢するも耐え忍びますも同じじゃないですかと考えてしまうのですが、今日取り上げている我慢しは主に人間関係の様々な苦しみを我慢するという意味で、一番最後のすべてを耐え忍びますは、様々な境遇、悪い境遇、病気になった、会社が倒産をした、難しい問題が起きてしまった、そのようなですね、境遇とか環境を耐え忍ぶという意味で、主に使われている言葉のようです。確かに、人間関係においても、この忍耐は、我慢は大切でしょう。皆さんも様々な人間関係の中で我慢させられることが多いと思うのです。結婚生活は、1に忍耐、2に忍耐、3も忍耐と私が言ってるんじゃありません。よく言われます。しかしまた、よく私が37年間も一つの教会で牧師を務めることができたね、なんと忍耐深いと言われることがあるんですが、私はそうは思わないのです。一人の牧師、それも欠点だらけの牧師を、こんなにも長く忍耐された教会の皆さんの忍耐の方がもっとすごいと私は考えるのです。それが実感です。この忍耐について考えるとき、何よりもイエス様の忍耐に私たちは驚かされ、また教えられます。イエス様の十字架への歩みを、マタイ27章27節から31節から読んでいます。ぜひその光景を思い描きながら聞いてみてください。それから総督の兵士たちは、イエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせて、灰色の上着を着せた。 それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様万歳。また彼らはイエスに唾をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。こんな風にイエスをからかった挙句、その着物を脱がせて、元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。聖書は十字架の道行きを淡々と事実だけを描くのですが、しかし、そんな中でイエス・キリストは、一つ一つの人々から受けるあざけり、からかい、仕打ち、侮辱、汚い唾や痰を吐きかけること、じっと耐えられました。まさに、じっと我慢されました。いや、ただ消極的に我慢されただけではなくて、ルカ23章34節を見ると、父よ彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですと、我慢どころではない。さらに積極的に許してあげてくださいと祈っています。驚くべきイエス・キリストの耐え方、その一つ一つの耐え方は、イエス・キリストの愛のゆえだということを知らされるのです。さて最後に、私たちはこの三つの意味をそれぞれイエス様と自分との関係に重ねて考えてみると、そこから豊かな恵みのメッセージが聞こえてきます。第一に、イエス様はその愛をもって私たちを覆ってくださっているということです。イエス・キリストはまさにその流された血潮をもって私たちの一切の罪を覆い包み、覆い隠してくださっているということです。悪魔、その名前の意味は告発する者、訴える者、敵対する者という意味です。悪魔はいつでも私たちの罪を暴き立てて、お前はこんなことしてじゃないか、こんなこともやったじゃないか、お前はもう許されない、お前みたいなものはもうどうしようもない、神様でさえもお前の罪は許せない、諦めようと日夜私たちを訴える、それが悪魔の存在。もしも私たちがそんな訴える悪魔の声に耳を貸していたら、私たちはその罠にはまってしまいます。自分で自分が許すことができない、ただもう自分を責め、自分を恥じ、自分をいじめながら否定的に、いつも後ろ向きに過去を引きずりながら暗い日々を過ごすしかなくなってしまいます。どうぞ皆さん、悪魔は偽りの父ですから、悪魔の言葉に私たちは耳を貸してはならないのです。悪魔が言うお前のやったことっていうのは本当でしょう。しかし、もう許されない。もう神様だって許されない。お前はどうしようもない。ダメな人間だ。いいえ、これは嘘です。イエス・キリストは、私たちの一切の罪を、その十字架の血で覆い隠し、そして許し、清め、私はもうそれを思い出さない。海の深みに沈めた。東が西から遠いように遠ざけた。霧が晴れるように、もはやあなたの罪はもう私の前に思い出さない、なくなった。それはただ言葉だけの約束ではなくて、十字架と復活の確証によって、私たちの罪が本当に処分されて、もはや私たちの罪を私たちがほじくり出して自分で自分を責める必要はないのです。第二に、イエス・キリストはその愛をもって私たちを、まさに屋根が私たちを支えるように守り、かくまい、隠してくださるのです。ひな鳥が親鳥の翼の下に逃げ込んで、そここそ最も安全で、最も暖かい避難場所であるように、私たちにも逃げ場所があるということは、なんと素晴らしいことでしょう。私たちもシェルターがある。隠れるところがある。誰も理解してくれない。誰も受け入れてくれない。いえ、 イエス・キリストは私たちが逃げ込むことのできるまさに隠れ場。我が家でくつろぐようなくつろぎがイエス・キリストのもとにはあることを私たちクリスチャンは何と喜べばいいのでしょう。第3番目。イエス・キリストはその愛をもってあなたを私を耐えてくださっているということです。イエス・キリストはなんと私のことを我慢してくださっている。しばらく以前のことですが、外国から来られたお客さんがこんな質問をされました。この教会の牧師として一番大変なことは何ですか？田中理香さんと同じ質問です。一番大変なことは何ですか？私の答えはこうでした。それは私自身です。一番厄介なのは私自身。そう答えましたら、このお客さん、とても嬉しそうな顔をして、そうです。それはどこでも誰でも同じです。一番の問題は自分自身です。そうです、そうですと、合点が言ったように答えてくださいました。本当にそれが正直な答え。牧師の仕事で、先ほどは理香さんにそれは触れませんでしたが、牧師の仕事で一番厄介なのは自分です。自分の心との戦い、それが一番厄介です。時に落ち込み、時に疲れ果て、時に苛立ち、時に不安と恐れに包まれ、時に行き詰まり、時に途方に暮れ、時に高ぶってしまう自分。そんな自分をどう扱うか、それが一番厄介な問題。それは牧師ではなくて、皆さんも同じではないでしょうか。一番の問題は自分自身。一番の厄介者はここにいると、皆さんも思わないでしょうか。そんな自分のややこしさ、どうしようもなさを知るとき、そんな自分を諦めずに、忍耐強く我慢し続け、愛し続けてくださっている主の存在、主の忍耐に気づかされるのです。詩篇124篇の一節にこうあります。もしも主が私たちの味方でなかったなら、さあ、イスラエルは言え。それをこう言い換えることができます。もしも主が忍耐強くなかったなら、さあ、クリスチャンの皆さん答えてください。もしも主が、もしもイエス様が忍耐強くなくって、すぐに切れやすく、すぐに何かあると、すぐにプッチンと切れるようなお方だったら、神様がすぐに我慢できない、もう我慢の限界だと、急に怒り出すようなお方だったら、もしも主がそうだったら、とっくの昔に、私は愛想尽かされ、イエス様はもう少しマシだと思って選んでみたが、これでは箸にも棒にもかからん。これ以上はどうしようもない。こんなものに関わっているのは無駄だと、そう言われても仕方がない。しかし、ルカ13章6節から9節のイチジクの木の例えのようです。実を結ばない木は切り倒してしまえという主人に向かって、その番人がこう頼みました。どうか、この一年そのままにしてやってください。木の周りを掘って肥やしをやっていますから。イエス様は、あと一年、あと一年と我慢に我慢を重ねて、忍耐して、期待し続けてくださっているのです。はじめの方で紹介した柳生直樹先生の訳、愛は断念することを知らず、英語にもまさにそのような翻訳があります。Love never gives up. 愛は決して give up しない。何に give up するんですか？私に、あなたに、イエス様の愛は give up しない。もうダメだ。もうお前には give up だと決して言わない。そんな忍耐に忍耐を重ねて、もう一年もう一年と私たちはこうやって年を取ってきたのではないでしょうか。ほんのこの前、2010年を迎えたと思ったら、気がついたらもう12月です。この一年、振り返って、どれほどの実を結んだでしょう。この一年でどれだけイエス様を知ったでしょう。この一年でどれだけ成長したと言えるでしょう、霊的に。本当に、切り倒してしまえという主人の声が聞こえてくるような思いがしますが、しかし同時に、もう一年待ってやってくださいと、忍耐して、さらに周りを掘り、肥料をくださる主のご愛を感じないでしょうか。今年も、主の愛の忍耐をいただき支えられて、今日というこの日を迎えられたのです。さあ、主のすべてを覆い隠す愛、主の守る愛、主の耐える愛に生かされている、そんな幸いを今日共に覚えて、主が私の愛のうちにいなさいとおっしゃいました。そんな愛にますます生かされながら、私たちもそんな愛に生かされながら、覆う愛、守る愛、耐える愛を誰かにも表すものにさせていただきたいと、本当に心から願うのです。お祈りしましょう。天のお父様、愛はすべてを我慢し、愛はすべてを覆い包み、愛はすべてを守り、愛はすべてを我慢します。そんな愛で、あなたがまさに私を、私たちを、今日まで愛してくださったこと、ありがとうございます。あなたが覆い隠してくださらなかったら、恥ずかしくて恥ずかしくして、とてもとても立っておれません。あなたが守ってくれなかったら、とてもとても私たちは今日まで歩むことができませんでした。あなたが忍耐してくださらなかったら、とても今日という日を迎えることはできませんでした。あなたのご愛が、そんなご愛が私たち一人一人を今日も包んでいてくださること、ありがとうございます。そんな愛に今日も生かされ、そんな愛に満たされて、私たちもこのところから使わされてそれぞれの場所に出ていきます。どうぞ私たちのうちにそんな愛を豊かに注ぎ、どうか私たちをそんな愛の通り置き管として、私たちを用いて、またそんな愛を持って、人を覆い包み、人を守り、人を忍耐してあげることができますように、どうぞ私たちが人の罪を暴き立てて、それを喜ぶことがありませんように、どうぞ私たちをあなたの愛で生かしてください。感謝して尊い主の御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。